藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。3月入りましてですね、第1週ということで、本来ならば、第1週はですね、ちかちゃんといろいろな話をするコーナーなんですが、今月はですね、ちかちゃんお休みということで、いつもお仕事に、そしてお母さんと頑張られてるちかちゃんですから、たまにはお休みを取っていただいてですね、その分今日は私初めての一人喋りということですね、挑戦させていただきたいと思います。どうなることやらという感じなんですけども、頑張りたいと思います。それでは本日もお聞きいただければと、ありがたいと、よろしくお願いします。藤田純の飲むしかないだろう。この番組は藤田純がお送りいたします。藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りします。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。藤田純の飲むしかないだろう。はい、そういうことで、藤田純の飲むしかないだろうですね、3月入りまして、実は花粉症でいつもと声の感じが違うかもしれませんが、ちょっと鼻にかかった感じで今日は話させていただきますけども、まあ一人喋りということで、何を話そうかなっていうのをずっとですね、昨日から考えてたんですけども、まあ一番今話したいことということでですね、いきなりですよ、今日のテーマですが、生きるとは何かということについて語っていきたいと思うんですが、いきなりヘビーなネタなんですけども、お聞きいただければありがたいなと思います。まあ、なんでこのネタにしたか、テーマにしたかっていうところなんですけども、まあ、いろんなラジオ、私の番組聞いていただいている方は、お分かりの方もいらっしゃると思うんですが、私、実は高校1年の時にですね、ドロップアウトしまして、まあ、何もかもまあどうでもよくなっちゃってですね、学校にも行ったり行かなかったりで、家にいてもぼーっとこう天井、部屋の天井を眺めてるだけだったんですよね。で、まあ半ば自暴自棄なんで、まあ考えることといえば、何のために俺生きてるのかなみたいなことをこう考えちゃうわけですよ。で、まあある意味で考えちゃうし、生きてるということに対して否定的にな角度から考えちゃうんですよね。何のために生きてるかなんて分かるわけないんですけども、その生きていて面白くないから、その理由を探しに行くんですよね。でもまあ分かんないと、で分かんないからぼーっとずっと考えると、でも分からないと、まあその繰り返しを延々としてたわけですね。でも分からないんで、その後に考えるとするとですね、今度生きるということを何のために生きてるか分かんないんで、次に考えるのが人間ってなんだっていうことについて考えちゃう。人間ってなんだ。まあ動物なんですけども、簡単に言えば比較的知能の高い動物っていうことになると思うんですけどね。じゃあその人間がしていることは何なんだっていうことを次に考えてしまうわけです。生きるために何かを食する、何かを食べて生きるというのは動物の共通点であるんで、それはまあ人間だけじゃなくてですね、他もの動物もしてるということは分かるわけですけども、その他にも人間特有の行動としてはいろいろあるわけですね。で、中にはその高い知能を有していることでですね、夢や目標を持って、まあ、人間としての能力をですね、有効活用しながら生きている人もいれば、まあ、当時の自分みたいに、人生、それから人間として生きるということにある意味こう絶望してしまって、大敗的に 生きてる人もいると、まあ、様々な人間というのがいるわけです。どちらも共通してるのは何らかの生命を吸収することで、自分の生きる力に変えて生きてるということはその変わりないんですけども、その知能のある分、その知能を利用してさらにこう動物より一歩高いというか高等な生き方をしている人もいれば、まあ、動物とほぼ同等な的な感じで生きている人もいるなと。で、自分はもうむしろそっちの後者の方だなというふうに思ってたわけですね。でもそのどんなその高貴な人、有名な人、著名な人も、またそうじゃない無名な人も著名じゃない人も、結局その共通点であるのは何かの犠牲、まあ、植物とか動物とかの犠牲の上に成り立っていると。それを食することで栄養に変えて、成り立っているということは変わってないわけですね。そこで思うのが、わあ、やっぱ人間っていうか、まあ動物というか人間ですか、残酷だなということを考えるわけですよ。そうするとどんどんその生きていく自分が人間として生きているということに対してこうネガティブな感じになってくるわけですよね。で、人間だからまあ生きてるんだけども、生きていかなきゃいけないという命題もありまして、そこでは今度働かなきゃいけないということも考えるわけですよね。そうなると例えば学校の先生とか医師とか警官とか、まあ、救急救命士とかですね、そういう方たちっていうのはこう存在だけでまさにその価値があるというか、非常にその意味がある、人間として意味がある職業であり、仕事っていうのがですね感じるわけなんですけども、でもその一方でそのよくわからない職業もあったり、本当にこの職業必要なのかなっていう仕事もあったりですね、そういう存在の世界もあったりですね、考えるわけですね。そうすると、自分は今その学生で一人で部屋でぼーっとしてるってことは、もしこれでいなくなっても、その人間界的には何らその影響もないんじゃないって思ってくるわけですよ。何の問題もないし、何の損失も悲しみもないと。まあ、当然いなくなれば家族は悲しむのかもしれないですけど、その人、他の人たちにとっては見ては何も関係ないんじゃないかな。そうすると存在してても意味がない、その警察官とか学校の先生とかそういうふうな意味がある仕事をされてる人たちと比べるだけでも何の意味もない学生が何かの犠牲の上に生き延びてるわけですよね、何かを食するために。そうすると生きてること、俺が生きてることっていうのは非常にその意味ないんじゃないかなと、かえってその自分が生きてない方が救われるものが出てくるんじゃないかと、私が食さないために生き延びられる命があるんじゃないかとかこう考えるわけですよね。そうすると余計にこうその何のために生きてるどころじゃなくて、人間とは何かどころじゃなくて、もう自分自身が生きてることすら意味がないんじゃないかなと、まあいっそのこと消えてしまった方がいいんじゃないかなぐらいに思ってくるわけですね。ただそのじゃあ消えましょうかと思った時にですね、それも大変なわけですよ。いろいろ考えても痛みもあるし苦しみもあるし、ですからそんな簡単に消えることもできない。でも生きているということに対しての意味も見出せないという中で、こううだうだうだうだと生きていってたわけですね、若い頃は。まあ、そうこうしてる間にその大学に入ってですね、入るわけなんですけども、まあ、そこでもその何のために来てるのかなとか思いながらですね、 ちょっと宗教の勉強をしてみたりもするんですが、哲学という学問がその教科であってですね、これは非常に面白かったですね。その神でもない、神とか仏を前提としない中でのその生きるというところの学問を勉強したのはすごく面白かったんですけども、まあ、宗教の方もですね、ちょいと勉強もしたんですけども、やっぱりその宗教といえどもその序列があったりお金が関係したりするので、なんだあんまり一般社会とは変わらないなと思って、結局そっちにも行かなくてですね、まあ、結局その哲学勉強したり宗教勉強したりするんですけども、何もその見つからないと。でそんな時に、J.D. サリンジャーのアメリカの小説家のライ麦畑で捕まえてという本を読んでですね、非常に共感したわけですよね。ただその本の内容というのは、その世の中を丸裸にしてですね、その世の中にあるその嘘や汚れた部分を徹底的に、主人公が否定するという内容なんで、その疑問を感じながら生きている若者からすると非常に爽快でですね、気持ちがいい内容で共感もするんですけど、内容に生産性はないんですね。それとも前向きな何かもないんですよね。その若者として爽快感を味わえるっていうだけなんで、プラス自分を肯定できる、迷ったり苦しんでる自分を肯定できるということだけなんで、特別前向きにはなれない。ずっとそのままた悩みに入っていくわけです。で、まあ漫画も好きだったんで読んでてですね、昔ビッコミックオリジナルという漫画でですね、はぐれ雲という漫画があったんですけども、その主人公のはぐれさんがですね、これ有名なはぐれさんのセリフなんですが、生きることに意味はなし、ただ生きるのみと。いう格言を何度もこれ漫画で出てくるんですが、まあ、確かにそうなんですけど、ちょっと極端だなと。ここまで悟られちゃっても自分的にはその何のこの指標にもならないし、勇気にもつながらないし、力にもならないって、ね、確かにそうなんだけどというところでですね、結局ずっとまた悩むわけですよ。何のために来てるのか、人間とは何なのか。で、まあ思うのはその動物たちと違う、ある程度こう高い能力を持ってるからこそ逆に悩んでしまうんだなということもなんとなくこう感じるようになってくるわけですよね。で、そこにはまた心という存在がこう出てくるわけなんですけども、その心という存在が結局見えないし、はっきりしないんで悩み続けるわけですよね。でも答えも見つかんない。そんな中でまたその小説と出会ったり、パンクロックと出会ったりして、もやもやした何かを晴らしながら生きてるうちに、今度は答えの見つからぬまま就職結婚という環境下、一般的な環境下に身を置くことになっていくわけです。ということで、ちょっと働き始めるところまで話しましたけど、結局ドロップアウトして人間人生って悩んで答えの見つからぬまま心を晴らしながら、何か具体的なアイテムで話しながらも一般的な道に進んできたというところまでが前半として話させていただいて、ここら辺でちょっと一曲ですね、藤田純で生きてみせるさ。
いくつになっても弱い 人のせいにして惨めな思いして痛み悔しさ誰かにぶつけかっこ悪い思いしてそんな自分が嫌いで
酒どころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。
まあ就職した会社でですね、非常にありがたくも仕事が忙しくて、まあ生きるとはとか人間は何かとかいうことも考える暇もなく働いてたわけですね。で10年以上が経った時にですね、大体その会社のことも分かってくるし、仕事とはっていうところも分かってくるし、で同じ繰り返し、同じことの繰り返しになってきてですね、またこう生きるとはっていうことを考え出しそうになった時ですね、運よくその海外関係の仕事をと出会うわけですね。で非常にその海外関係の仕事っていうのは自分に合ってたのか、海外で働きたいっていう意欲が強くなったですね。35歳の時に転職して中国へ行くんですけども、そこでやっぱり大きな出会いがありまして、その中国で働いてる子たちっていうのがですね、その貧しくとも元気な人たちばかりでですね、その貧しいっていうのは金銭的な部分での貧しさであって、心的には全然貧しくなくてですね、なんかそういう人たちを見てるうちに、そのなんか悲壮感を漂わせて理屈ばっかりこねてる、なんか自分がなんか恥ずかしくなってきてですね、もっと目の前のことに集中したいな、 もっと一生懸命生きなきゃっていうことでですね、生きていくわけです。本当にそういう意味ではその中国との出会い、その後ベトナムとも出会いますけども、すごく大きくてですね、そこで、13年働いて、日本に帰ってくるんですね。で、6年前から日本に帰ってくるんですけども、まあ、それなりに忙しく過ごしてたんですが、ご存知のようにその2年前から新型コロナウイルスで感染が広がってですね、いろんな面で制限が加えられるようになったと。で、生活習慣やスタイルもこう変化してきてですね、ある意味ではその今までなかった時間も得ることができるようになってきたと。要は時間が余ってくると。で、そんな中でまたこう余計なことを考え始めちゃうわけですよ、人間って。だから今にして思うと、暇な時間とかいうのがかえってこう人間を苦しめちゃってるとこあるのかなとか思っちゃうんですけども、また生きるとは何かを考え始めるわけです。ただ10代の頃の考えてた生きるとは何かっていうのは、10代の頃はその後にある長い人生を考えて悩んでるわけですけども、今の生きるとは何かは50代ですから、その後にある時間も短いわけですね。その人生を考えて悩むということで、ちょっと悩んでる方向性が違うんですけども、まあ分かんない、相変わらず分かんない。そんな時にですね、本屋である本と出会うんですが、それが五木寛之さんの人間の運命という本でですね、これが2009年に出版された本ですので、今から23年前なんですが、実は五木寛之さんは幼少の時はですね、北朝鮮にいらっしゃったみたい、今の北朝鮮にいらっしゃってですね、終戦は今の平壌で迎えられてたと。それから命からがら日本に帰国されてたみたいなんですが、そこら辺のことをですね、本当に赤裸々に書かれていて初めてみたいなんですが、それと別にまた世の中の不合理さとか不条理さ、人間の善とか悪とかですね、本当にいろんな切り口で偏った方向からではなくてですね、本当に広い、範囲からいろんな角度から考えられている本で、非常に面白くてですね、一気にこう読んできたわけですね。で、一番感銘を受けたっていうか、この本を読んでよかったなと思うのが、そのこの本を出版した時点で五木寛之さん76歳だったんですよね。でも数々の本を書かれて、数々の賞も受賞された五木さんがですね、何か不安なものを抱え込んでるとか、いつも自分が安定してないとか、なかなか眠りつけないとか、うつ状態に近い状態とかですね、そういうことが今も続いてるっていうことを書かれてるわけですよ。そうすると、たくさんのことをして、たくさんのことを理解して、たくさんの経験をされて、たくさんのものを作ってきた五木さんが70を超えてもまだそうなのっていうところがですね、非常にショッキングで、じゃあ俺なんかが50そこそこで、まあこんな状態、何も分かんなくても結構きつい感じで毎日生きてても当然なんだなっていうところで、なんかこう励ましてもらってるような、そんな感じになってですね、いや、ありがたいというか、それは五木さんは自分のことだけを書かれてるんだけども、こちらからしてみると、俺もそうなんだから、お前もそれでいいんじゃないのって言われてる気がしてですね、すごく嬉しかったんですね。で、改めてその人っていうのを考えたんですけども、結局その知能が高いからこそ余計なことを考えちゃうんじゃないかななんて思ったりもしちゃってですね、個人的に多くの人が楽しいと感じてる時間よりも悩んでる時間の方が長いんじゃないかなって思い始めて、でもそれをどううまく処理するかが大事なんだなっていうふうに思ってきてですね、自分的にはもう今も生きるかって、何のために生きてるのかっていうのは分からないんだけども、もしかしたら明日分かるかもしれないなという思いがあるからこそまだ生きてるのかなという部分もあるし、そういう意味ではこう分かんないこともいいのかなというところも考え始めてるのが今日この頃なんですが、ただそのなんていうのかな、個人的に思うのは、もし人間が 優越感とかですね、劣等感っていう、そういうことを感じる能力がない、そんなことを感じるような高い知能がない動物として生まれてたらですね、世界はもっと平和に、そして人間はもっと悩まずに生きれたのかもしれないなっていうのを最近思い始めました。まあその分そうなってしまうと文明の発展っていうのはかなり遅れたと思うんですけども、どっちの方が良かったのかなっていうのをすごく考えます。知能が高いことで悩んだり、まあ傷つけ合ったり、いろんなことがある。でもそれと別にその能力をフルに使うことでの文明の発展がある、まあ、この天秤は非常に難しいんですけども、何がいいのかわからないけども、ただまあみんな悩んで苦しんでるところでの処理の仕方っていうのをうまく見つけられた人がいいのかなっていうふうに思うんですけどね。僕の場合まだ見つけられてないような、まあ間違いなく見つけられてないですけど、見つけられたらいいなというふうに思って日々を生きております。でこの五木寛之さんの最後の行はですね、こう締めくくられています。手探りで今私は生きている。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りしてます藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。
はい、そういうことで初めての一人でのラジオをやらせていただいたんですけども、いかがでしたかね。ちょっと意味よくわかりませんという方がいらっしゃったら、また手紙とかですねメール書いていただいたら、それをもとに話させていただきたいと思いますし、また機会があれば挑戦したいと思いますけども、今日一番言いたかったことは、結局若い頃疑問に感じてた生きるとは人間とはっていうのは、それはまだ答えを見つからずに今日も生き続けてますと、きっとそのいう方もたくさんいらっしゃると思いますけども、一緒に頑張っていきましょうということが言いたかったのかなと思います。ということで、また来週第2週は小林実証さんといろいろお話をさせていただこうと思いますので、またよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った大切じゃないと分かった。